J171 雲の糸2この糸にすがりついてどこまでも登っていけばきっと地獄から抜け出せるに違いありません。いや、うまくいくと極楽へ入ることさえできるでしょう。そうすればもう針の山へ追い上げられることも血の池に沈められることもありません。こう思った神田田は早速その蜘蛛の糸を両手でしっかりとつかみながら一生懸命に上へ上へと登り始めました。元より大泥棒のことですからこういうことには昔から慣れています。しかし地獄と極楽との間は何万里も離れていますからいくら焦ってみたところで容易に上へは出られません。しばらく登るうちにとうとう神田田もくたびれてもうそれ以上登れなくなってしまいました。そこで仕方がありませんからまず一休みするつもりで糸の途中にぶら下がりながらはるかに下の方を見下ろしました。すると一生懸命登った甲斐があってさっきまで自分がいた血の池は今ではもう闇の底に隠れています。それからあのぼんやり光っている恐ろしい針の山もはるかに下になってしまいました。このまま登っていけば地獄から抜け出すのも案外わけはないかもしれません。神田田は両手を蜘の糸に絡めながらここへ来てから何年も出したことのない声でしめたしめたと言いながら笑いました。ところがふと気がつくと、蜘蛛の糸の下の方には、数限りもない罪人たちが、自分の登った跡をつけて、まるで蟻の行列のように、やはり、上へ上へ一心によじ登ってくるではありませんか。神田田はこれを見て、驚いたのと恐ろしいのとで、しばらくはただ、大きな口を開けたまま、目ばかり動かしていました。自分一人でさえ切れそうなこの細い蜘蛛の糸がどうしてあれだけの人数の重みに耐えることができるでしょう。万一途中で切れたとしたらせっかくここまで登ってきたこの肝心な自分までも元の地獄へ真っ逆さまに落ちてしまわなければなりません。そんなことになったら大変です。がそういう間も罪人たちは真っ暗な血の池の底からうようよと這い上がって、細く光っている蜘蛛の糸を一列になりながらせっせと登ってきます。今のうちにどうにかしなければ糸が切れて落ちてしまうに違いありません。そこで神田田は大きな声を出して、こら、罪人ども。この蜘蛛の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰に許しをもらって登ってきた。降りろ、降りろ、とわめきました。その途端です。今まで何ともなかった蜘蛛の糸が急に神田田のぶら下がっているところからプツリと音を立てて切れました。ですから神田田もたまりません。あっという間もなく風を切って駒のようにくるくる回りながらみるみるうちに闇の底へ真っ逆さまに落ちてしまいました。後にはただ極楽の蜘蛛の糸がキラキラと細く光りながら月も星もない空の中途に短く垂れているばかりです。お釈迦様は極楽の蓮池の淵に立ってこの一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、やがて神田田が血の池の底へ石のように沈んでしまうと悲しそうな顔をしてまたぶらぶら歩き始めました。自分ばかり地獄から抜け出そうとする神田田の無慈悲な心が、その心に相当する罰を受けて、元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様から見ると浅ましく思われたのでしょう。しかし、極楽の蓮池の蓮は、少しもそんなことには頓着しません。 その玉のような白い花の真ん中にある金色のおしべとめしべからは、何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへ溢れています。極楽ももう昼に近くなったのでしょう。